マクエストレディオ
マイシネマヒストリー。最初のコーナーはマイシネマヒストリー。このコーナーでは毎回多彩なゲストをスタジオにお呼びして、映画への思いや大好きな作品などについてお話を伺いします。今夜は先週に引き続きシネマパーソナリティの津田直美さんにご登場いただきます。どんなお話になるのかな。津田さん、こんばんは。
こんばんは、
よろしくお願いします。先週は夏休み、ちょっとまあ旅行気分も、はい、そして旅行では味わえない異国の文化を楽しもうということで、イラン映画を紹介していただきました、はいはい、ちょっと聞きたかったことがあって一周またぐんですけど、はい、運動靴と赤い金魚をメインに紹介していただいたんですけど、はい、最後にちょろっとだけ壁にある鍵を取りたい男の子が飛び跳ねて一生懸命、最後は隣の部屋に行ってドアの隙間から一生懸命取ろうとするのが半分半分映像になっているって、それのタイトルとかってあるんですか？
鍵です。でもね、どこを探しても見られないんですよ。
多分
DVD も出ていないし、はい、まあ、イランに行ったら見れるかもしれないんですけど私は NHK か何かで放送してたのをたまたま見て、これだけ忘れてないっていうのは私もすごくインパクトが強かったんですね、はい、イラン映画って当時ちょっとブームになってたので、うん、なんかいろんなこう BS とかでもやってたりした時に見た一本なんです。
はあ、
ですごい探したことがあるんです、
はいはいはい、
ヤフー知恵袋にもどなたかが鍵という映画を見たいって、はい、だから見た人はみんなインパクトがありすぎて
残っていて
探したいんだけど、日本国内では見られないかもしれない。どなたか知ってたら教えてほしい。私が教えてほしい。
うわ、もうラジオを聞きの皆さん、よろしいですか、ここでアドレス言うの初めてなんですけども、鍵という映画の情報をお持ちの方、シネマアットマーク jocr.jp までケイちゃん津田様と書いてですね、情報を寄せて、もう、ね、1週間気になって、もうなんか鍵が取れない映画は一体何だったんだろう。
私ももう一回見たいと思ってね。だからね、映画って本当にシンプルな人の話でドラマってあるんだなっていうことがよくわかるんですよ、うん、男の子の顔もすごい覚えてるけど、きっともうすごい青年になってると思いますよ、
ね、そうなんでしょうね、うん、わあ、そうか、じゃあケイちゃんがいつか鍵にたどり着くことを願いながら、今日は先週に引き続き津田さんのご登場ということで、1週間気になっていたことも解決しまして、今夜はどんなお話になりますでしょうか。
ですね、今夜は美しい景色の国はどうかなと、う
ん、お、映画の中でそれこそまた異国の文化を楽しめる、ね、美しい景色の国。
でもこの映画には美しい景色は出てきません。
やんだし、惜しみ。
私たちのイメージは美しい景色が広がると思っているギリシャ。
ギリシャ
舞台ってマンマミーアとかね、ギリシャがあれ架空の島ってなってるんですけど、はい、ギリシャで撮影されたりしてね、海が綺麗でね、アバの曲がいっぱい流れて、
でも綺麗でね、
メリルストリープがね頑張っててね、はい、っていうのがありますが、はい、今日はマンマミーアは、まあ、すごい有名やし、多分皆さんご覧いただいているから、うん、もう少し古く2002年のこれアメリカとカナダの合作映画なんですけど、ギリシャ人が出てくるっていう複雑な映画をご紹介しようかなと思ってる、
ね、サービス定食みたいな感じですかね。
タイトルはマイビッグファットウェディングって聞いたことないですかね、
は
い、
マイビッグファットウェディング、
うん、アカデミー賞でね、当時脚本賞にノミネートされました。
はい、
で、ロマンチックコメディなんですけども、
素敵
で、この映画はまずあのトム・ハンクスがプロデュースしてるんですよ、
う
ん、でトム・ハンクスってすごい家、マンマミアもトム・ハンクスがプロデュースですよ。で、プレートーンっていう会社を作ってて、制作会社を、はい、最初にプレートーンってこうロゴが出る、その制作会社のロゴが出る、あ、プレートーンや、これトム・ハンクスが関わってるんやと思うだけでいい映画やなって思うっていうね。だからブラッド・ピットの制作会社が作ってプラン B とか出てくるんですよ、
はいはい、
で私たちは、あ、これ、あ、これブラッド・ピットが関わってるんやとかって最初にそうやって分かるから、
うん、
あ、なるほど、このプラン、彼が関わってたこういう映画かなとか、なんかほらやっぱ分かるんですよ、
ちょっとイメージが。
プロデュースするのってやっぱり自分の好きなね、映画とかをプロデュースしたいので、はい、でこの映画は、トム・ハンクスの奥さんが、舞台を見に行って 人芝居でやっていた舞台を気に入って映画にしたっていう。
う
で舞台をその一人芝居で演じてた女性がニア・ベルダロスっていう人なんですけど、ギリシャの人なんですけど、うん、その人がそのままスライドして映画の主人公になったっていうお話なんですね。で相手役が、ま、恋愛物語なので相手役がいるんですけど、相手役がね、セックス&ザ・シティご覧になってました？
はいはいはい、
初期の頃にね、うん、サラ・ジェシカ・パーカーの恋人だったエイダンっていう、
わ
あ、その世代じゃないかも、これね、私たちぐらいの世代、エイダンちょっと、エイダンが出てるのってなるんですよ、ケイちゃん、は
い、すいません、辿っておりません、大変申し訳ないです。
ジョン・コーウェットタンっていうね、はい、俳優さんが出てるんですよ、うんうん、で私これ最初見て、そのエイダンが出てるって思うだけでもうなんかあーって舞い上がりそうな感じだったんですけど、
はい、
その二人の恋物語なんです。で、大きく言えばギリシャの文化とアメリカ人の文化の異文化の理解と文化交流の恋物語の話です。
ほ
う、だから、アメリカに住んでいるギリシャ系のアメリカ人の女の子と、うん、で、まあ、アメリカに住んで上品なこう上流階級の男性との恋愛なんですけど、うんうん、ギリシャの人ってアメリカに住んでいても、はい、まあ、自分たちの国の文化ってすごく大事にしていて、
うん、
例えば喜び事とかお祝い事があったら唾を相手に吐きかけるっていう習性、風習、
文化があるんですか？
あるんです。
鳥取砂丘のラクダみたいに
ラクダ、そんなんなんです。
ラクダは唾を、あれは別に喜びじゃないかもしれない
ですけど、ね、お祝い事、結婚式で、
はい、
結婚式ってこうお父さんと一緒に入ってくるじゃないですか、
はいはい、バージンロード、
バージンロードをね、
はい、
横に立っている参列者がみんな唾かける
、
そういうシーンも映画の中にあったりして、最初だからその旦那さんになるその A 団じゃないけどそのジョン・コーベットの映画、お父さんお母さんがみんな唾をかけているってめっちゃびっくりしたりとかするんですよ、
うんうんうん、
でそういうところも描かれるし、あと例えばね、2人が仲良くなってね、デートしてクリスマスはどうやって過ごすのみたいな話になっていくわけですよ。
素敵 ね。
そしたらその彼は、僕の家ではツリーがあってこうでこうでって、で君のお家はどうなのって言ったら絶対言わないんですよ、
うん、
私の家は、いや、まあ、そんな特別なことはなんとか、いや子羊とか食べるの、それとも鳥とか食べるのとか、うちは子羊食べるんだけどてんてんてんみたいな、どうしたのとか、いやうちはね子羊の、ね、脳みそを食べてねっていう話になっていくわけです。おばさんは目玉を食べるんですよとか言って、そんな家だからあなたとか結婚は無理みたいな、そういう感じのところからスタートするんですよ
その文化の違いのこうデコボコ感がまた面白いっていう。
そうなんです。だからもちろん宗教も違うから、それをどうするかとか、うん、で映画の冒頭は雨の中車の中でその、彼女と彼女のお父さんがブーンってやってくるとこから始まるんです、
うん、
で最初のお父さんのセリフが、もうお前も30歳なんだから早くギリシャ人と結婚をして、
うん、
子供をたくさん産んで我々の面倒を見てくれ、
はあ、
でこれがギリシャの家系の代々大切にしなければいけないことって伝わってるんですよ、
うんうんうん、
子供がだからたくさんいたり、いとことかもね30人ぐらいいるんですよ。で先週のイラン映画と同じように、お父さんお母さんの名前から取ってくるから、マリアっていう人がいっぱいいたりあのとこもいとこがマリア、この人もマリア、マリア、マリアって紹介されてびっくりしたりとかするとかいうシーンがあったりとかね。で家族は家族のことを全部知ってなければならないっていうのがギリシャの家系なので、
うん、
そのお嬢ちゃんに来た手紙をお母さんが普通に読んだりとか、お父さんが普通に読んだりとかするのも当たり前、メールとか見ても文句が言えない、だそれぐらい言った絆がギューって近いんだけども、
うんうん、
まあ、今の女の子にしたらなんでやねんっていうことがやっぱりいっぱいあって、
ちょっと窮屈やし、
そうそうそうそう、
なんでそこまで束縛されなきゃいけないのとか、
愛してる人と結婚したい、ギリシャの人じゃなくったって結婚したいわって、うん、それをどんな風に2人が乗り越えて結婚していくかっていう話なんですよ。
へ
ー、お家がねすごいんですけど、このギリシャの、
はい、
お家がね、アメリカに建ってるお家ですよもちろんパルテノン神殿みたいな家が建って、本当にね真っ白のね、パルテノン神殿のあの柱じゃないですか、
はいはい、
ああいう柱で、でギリシャ彫刻みたいな彫刻が家の前にあるっていうようなお家に住んでるんです。
へー そこまで文化を守ってるわけですね。
守ってるっていう、特にそのやっぱり文化を守りたいっていう気持ちが強いお家なんですよ。他のギリシャの方はそうじゃないところももしかしてあるのかもしれないけれど、この映画の中に出てくるギリシャ人のお家はもうとにかく自分の国のことが大好き、
伝統を重んじて文化を継承していくものだと。
そうです。
は
で、彼がまず自分の宗教をどうするかっていうところからこう始まっていくわけですね。結婚したいんであれば、我々の家系になるんであったら、あなたは改宗しなければならない、さあどうするかっていうところから始まったりとかするんですけど、もうとにかくね、ギリシャの人たちってお酒飲んで踊って大きな声で歌って笑ってっていうのがすごいので、家族、両親と2人が会うっていうね、
はい、
それだけの食事会のつもりで旦那さんになる人が行ったら、そのギリシャ人家系の親戚全員来てるみたいなみんな踊ってる、バーベキューしてるとか、だからもう本当に異文化、文化が違うと
想像をもう大きく超えていくわけですね。
そうなんですよ。でそういう話が面白おかしく描かれて、アメリカでは本当にインディペンデントで宣伝始まって、インディペンデントで作ったんですけど、トム・ハンクスもね、そんなに多分ヒットしないかもしれないと思って、したらすごいヒットしちゃって、アカデミー賞の脚本賞ノミネートされ、でテレビドラマにもなり、でパート2もこれ作られたんですよ。でビッグファットっていうのは大げさなっていう意味があるんですけど、とにかくギリシャ人は大げさに見えるけどそれが普通なんだっていう、
異文化でもそれを愛で乗り越えていく、
愛で乗り越える。
でも結婚式で壺ペッペッペッペッペッペッペッって吐かれたら
びっくりしますよね。
そら旦那さんもご両親はなんてことだってなりますよね。
結婚式の朝もね、その彼女がお化粧とかドレスとか着るのにね、親戚中女性が寄ってたかって化粧して、
はあ、
もうね、なんていうかな、ベールの上にまたベールベールベールがかかってるぐらいもうすごいドレスと化粧が出来上がるんです。宝塚もびっくりみたいな。でそれが普通なんです。
そうやってお祝いをみんなで体感して、おめでとうも伝えてみんなで楽しんで旦那さんだけポツンみたいな。
でも旦那さんもだんだん染まっていくみたいなね。やっぱり楽しい方がいいよねって、すごく上品で、
はい、
彼氏のお家に行ったら静かすぎて怖いわって彼女が言うぐらいだったんですけどだんだんみんな染まっていくってい う, なんかそんなお話、すごい楽しいです。本当に
そのだからイメージしてたギリシャは景色の美しい街っていうのだったのがなんかこう音を立ててパーティーみたいに今崩れていきます、パパパパパーンみたいな、
ね、
はい、明るくって楽しくって、
とにかくもう自分の国の誇りに思ってる思いがすごいっていうこともよくわかります。
面白いな。旅行では味わえないその異国の文化を映画から知るのはねいいかもしれないですね。
そうですね、
あと鍵の情報もね加えて
それ、ね、私も本当知りたい。
イラン映画です。先週はイラン映画、今週はギリシャ映画について、シナパーソナリティの津田直美さんにお話をお伺いしました。津田さん、2週にわたって誠にありがとうございました。
シネマクエストはあなたの映画に関するいつどこでを簡単解決。よく行くお気に入りの映画館を登録すればさらにスピーディーに。全国の最新上映スケジュールを調べるならシネマ .co.jp シネマクエスト。スマートフォンからもシネマクエスト。
シネマクエストレイディオ、
先読みシネマ情報。先読みシネマ情報、このコーナーでは近日公開および現在公開中の作品をシネマ業界の方をお迎えして、作品の見どころや楽しみ方、上映情報などをお聞きします。今夜は先週に続いてギャガの北原裕樹さんにお越しいただきました。もうなんか生唾をね、こぶしそうですけども、北原さん、こんばんは。
こんばんは、よろしくお願いします。
まあ、生唾ごくんってなんでかというと、先週海底47メートルという非常にドキドキする深海パニック映画を紹介していただきまして、はい、実は僕が紹介したのほんの一部やでって言ってね、まだまだ続くんやで言って、もうドキドキが止まらなかったんですけどもね、はい、先週に引き続きその北原さんに 紹介していただくのは今週はどんな映画でしょうか。
はい、今週は L という映画をご紹介いたします。
L、
はい、
どんな作品ですか。
フランス語で、まあ、彼女っていう意味のね、L っていうなんですけれども、
うん、
フランスの司法と言われているイザベル・ユペールが主演の映画なんですけれども、
はい、
監督はあのポール・バーホーベンでございます。
ポール・バーホーベン、
はい、ロボコップとか、トータル・リコールとか、ね、氷の美少とか、ね、いろんなハリウッドでも大成功しているなんと78歳、もう御年78歳なんですよ。
78歳なんですか、はい、確かに氷の美少ちょっと大人ぶって高校生の時に見に
行ったもう多分あかんのちゃいます
ね。だいぶ前、いやもうギリいける、年齢的にギリいけるっていう、あれ
R18 とかちゃいましたけど、
ギリギリ高校卒業するぐらいかなんかに行った記憶がありますけどもね、はい、だいぶ前ですもん、もう78歳、うん、
78歳のですね、ポール・バーホーベンがですね、
はい、
素晴らしい映画、素晴らしいのか、うん、すごい笑顔
おお、気になりますね、素晴らしいが、ね、素晴らしいのか、うん、すごい笑顔、うん、
本当にね、ちょっとびっ、これもね、その選手に引き続き、
はい、
ドキドキハラハラ、もう本当にある意味怖い笑顔ちょっとねご紹介するんですけれども、
世界が衝撃そして絶賛と、はい、チラシには書いてありますけども、
そうなんです、
どのような、まあフランス語で彼女ということで、うん、まあ彼女、イザベル・ユペール演じる素敵な女性が、
はい、ミシェルって言うんですけど、
ミシェルが主役なんでしょうが、は
い、簡単な、ね、ストーリーを、お伝えすると、
はい、
冒頭で、このミシェルがですね、
うん、
暴漢に襲われてしまうところから始まるんですね。
あら、衝撃的なスタートですね。
そうなんですよ。でもそれを、音と、猫がまあそれをちょっと見てるような、
うん、
シーンからちょっと始まって、
はい、
で、まあミシェルはですね、ゲーム会社の社長なんですね、
うん、女社長、
イケイケの女社長、
はい、
で、部下からも非常にこう嫌われてしまっているような、まあ、辛辣な意見を、ね、こう述べるので、
うん、
なかなかこう味方がいないような、女性なんですね。
強い女性
です、ね、強い女性です、
うん
うん、で、まあ、そういう形で、ちょっと冒頭で、暴漢にまあ襲われてしまいます、
はい、
で普通だと、ね、警察に、通報したりとかして、犯人を、ね、
うん、
捕まえないといけないんですけれども、はい、彼女はそうしないんですね。
しない、
しない、自分で探すと、
うん、強自分でもうその警察は頼らない、
頼らないです、まあ、これは、過去にちょっとしたトラウマがあり、
うん、
ちょっと警察には頼れないというか頼らないというような、信念があるんですけれども、
はい、
うん、で、いろんな、まあ、やっぱり身近な、ね、ところにひょっとしたら犯人がいるんじゃないかというところで、
うん、
まあ、さっき言ったその会社の同僚であったりとか部下であったりとか、
うん、
まあ、辛く当たってるような、ね、状況もあったので恨まれてるんじゃないかなとか、
うん、
でミシェルは結婚してたんですけれども、離婚してるんですね、
はい、
でその元、旦那リシェルっていうんですけど、彼は小説家なんです、
うん
うん、なんですけど、まあ、ゲームの、ね、会社なんでゲームに売り込みにこう来るんですよね、
うんうんうんうん、
俺が考えた企画を、
はい、
ゲーム化しないかみたいな、
うん、
なんですけど、まあ、そこまで描かれてないですけど多分つまらないでしょうねで、まあ、ミシェルがあんまり相手にしない、
うん、
っていうところにも実は彼にも実はそういう動機があるんじゃないかな、
恨んでるんじゃないか、うん、
とかいうねところもあったりとか、あと隣人、向かいのお家に住んでいる旦那さん、
うん、
パトリックって言うんですけど、
はい、
彼もなんか変な目で私のこと見てるわと、ひょっとしたら隣の旦那なんじゃないかな、
その自分の近しい人たちの中に、うん、その凶行に及んだ犯人がいるのではないかと、
そうなんですよ、
思うわけですね、
うん、っていうことで彼女が、自分でいろいろとそういう、ま、犯人を探していきながらちょっと罠を仕掛けたりとかしながらですね、
罠を、
はい、
めちゃめちゃ怖くないですか、
なかなか怖いです
よ、女性一人で戦ってるわけですよね、
そうなんですよ、
これ男性で、まあ、ご覧になられて、
はい、
どうなんですか、怖いの、ドキドキするの、
いやこんな女性おったら嫌やなって思う自分がね別に悪いことしてるわけじゃないからそういう意味では怖くはないんですけど、うんうん、ね、でもこのミシェル その心理っていうところが、
うん、
なかなかちょっと共感できる人とできない人っていうのが多分いてると思うんですけど、限りなく共感されにくいんじゃないかなとは思うんですけど、ただやっぱりね、いろんな、女性もいますし、
はい、
うん、そういう意味ではなかなかね、本当にすごい女性だなと、要はまあそのね、なかったことにするわけでもなく、
ああもうそれがね、
泣き寝入りするわけでもなく、
誰かの助けを請うわけでもなく、うん、 自分で犯人の目星をつけ て罠を仕掛けていく、
うん、そうで、ね、この映画のなんかすごいところはどこまで喋ってんのかなってところあるんですけど、うん、犯人、まあ、見つけます、
見つけるの、
これは見つけます、見つけるんですけど、見つけた後の展開がまた謎なんですよ。なんでそういう風になっていくんだろうかっていうね、そのミシェルの心理みたいなところが、まあ、男性の私からするとよくわからないなっていう、
はあ、うん、でもその、まあ、人にはなかなか見せれない、人他人が見ることができない、はい、その心理的な部分とか、うん、それだけの事柄を演じるイザベル・ユペールって、はい、大変な役をされてるっていうことですよね。
そうですね、うん、で本作は、ポール・バーホーベンが、脚本を持って、まあ、映画化しようとして動いて、
はい、
でまあ、彼はハリウッドでも大成功しているんで、うん、アメリカの資本で、映画化しようと思ってアメリカに渡り、こういう脚本をいろんな女優さんに送って、まあ、このミシェルの役をやってほしいとオファーをしたんですけど、
うん、
もうことごとく断られると誰もしたくないと、
これは無理やわと、
そうこんなんようできんわみたいな感じで、
うん、
誰も引き受けてくれなくって、
はい、
どないしようかなと思ってたら、
うん、
その原作はフランスなんですけど、その、フランスの司法であるイザベル・ユペールが、もうミシェルは私がやるわというオファーが届いて、
何を遠回りしてるの、ここにいるじゃないぐらいの、
うん、そうそう、フランスの原作でね、何アメリカに持ってってんねんと、
う
ん、私のとこ持ってきなさいよみたいな感じで、
はい、
まあ、そんな言ってないと思いますけどね
想像するとね、
そうそうそう、
うんうん、
でなるほどと。でポール・バーホーベンもあのアメリカで、ね、映画撮ってたんですけど、初めて今回フランスで映画を撮るということで、
うん、
まあ、彼なりの78歳にして新しいチャレンジをしているというところもちょっとあの感じていただければなと思うんですけれども、
そのイザベル・ユペールの私がやるべきよと言ったところもすごいんですけど、はい、実際に出来上がった作品の評価とかはどうなんですか。
そうなんですよね、これがまた素晴らしくですね、今最新の情報だと133ノミネートされていて、
133
全世界でですね、
はい、
で69、受賞しているということで、まあ、フランスの、ね、アカデミー賞と言われているセザール賞で作品賞と主演女優賞を取ってますし、
うん、
先日の第89回の、アカデミー賞の、主演女優賞にも、ノミネーションされてるんですね。これフランス映画なんですけど、イザベル・ユペールの演技がとにかくすごいんですよ。彼女のための映画みたいなね。
へえ、はい、もうじゃあ映画を見てもイザベル・ユペールの素晴らしさをもう堪能しまくれる、うん、堪能
しまくりですよこれが、ね、実際64歳になられるんですけれども、
イザベル・ユペールさんって64歳なんですか。この美しい方が
ものすごく美しいんですよ。
しかもものすごくセクシーな、
はい、
色気もあって、
後でね、そう、64やったんやってびっくりしました僕も。
へえ、なんかあのお話を聞いていると、
はい、
2つ折りのパンフレットを今手に持っているんですけど、うん、こうずっしりと重たい本を手にしているような深みとか重みを感じますね、
うん、
これちょっと映画館でじっくりと、
じっくりと
1回でわからなかったらもう1回足を運んでとかで楽しんでみるのは良いかもしれないですね、はい、いつからどちらの映画館での公開になりますか。
はい、こちらは8月の25日の金曜日より神戸国際松竹、大阪ステーションシティシネマ、そして8月26日の土曜日からは、京都の京都シネマで公開になります。
はい、ありがとうございます。世界が衝撃を受けて絶賛したというこの L という作品、ぜひとも皆さん映画館で楽しんでいただきましょう。先読みシネマ情報、本日はギャガの北原由紀さんに L ご紹介いただきました。誠にありがとうございました。
ありがとうございました。
シネマクエストでは映画ニュースやハリウッドのセレブ情報をお届けしています。注目作の試写会やグッズが当たるプレゼントも充実。お気に入りの作品や俳優監督の最新情報を手に入れるならシネマ .co.jp シネマクエスト、スマートフォンからもシネマクエスト。
シネマクエストレイディオ